ございます。FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。 FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、ワシントン DC でコンサルティング会社をやられている、かよこさんとインタビューを取りたいと思います。かよこさんはですね、いろいろやられてるんですけど、なんだこれ、まずは、ニューヨークを中心に、ボストン、ワシントン DC 版の便利帳っていうのがあるんですけど、それの監修ですかね、これ。
そうです、
監修。もやられたりとか、はい、アメリカ内外の主に日本人向けの各種サービスを提供されたりとか、あとはイベントの企画運営、あとは米国の医療機関の日本人のこれ習慣っていうんですか、習慣ブランディング、
そうですね、
コンサルティング、
お客さんを集めます、
集める、
はい、
ブランディングとかコンサルティングとかいろいろされている方です。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、かよこさんにお聞きしたい内容が、かよこさんの経歴と、あとはあの後でその経歴の中で出てくるんですけど、あのいくつもの多国籍企業で活躍されてきたかよこさんの経験から言える、国際社会で自信を持って生き抜くための必要な原則というか、そういうのもちょっとお聞きして、あとはそのかよこさんの経験から見た日本とアメリカのギャップっていう面もお聞きしたいと思います。まずかよこさんの経歴なんですけど、僕の方から簡単に言うと、アメリカの、コミュニティカレッジ と、大学を出られた後に、自動車関係の大手の会社で通訳と、何でしたっけ、
アシスタント
と秘書、いろいろですね、そこでやられて、なんと一度日本に帰られた後に、その後外資系企業でテクノロジーだったり投資銀行とか人事のそのいろんな部門を約10年間、有名企業も含、有名企業ばっかり外資企業で、
主に金融ですね、
主に金融ですね、
はい、
で働かれて、その後、マンハッタンの日系医療センターで、事務長やられて今に至るということですね、こんな感じで経歴は合ってますか？
DC は11年目です。
DC だけで11年。
そうです。
そうですね、
全体的にはアメリカで累計で人生の半分以上ですね。はい、
ですね、じゃあまず、さっき会社名はちょっと出せない部分もあるんですけど、約10年間いろんなその外資系企業、特に金融系、
銀行と証券だけですね。
ですよね、
はい、
そこで働かれてて、多分いろんな人に会ったと思うんですよ。日本人も含めてアメリカ人も、多分金融系だと、
いろんな人種の方の
特に優秀な人も含めて、
はい、
いろんな人に会ってると思うんですけど、その中で働いてきたかよこさんのだから言えるその国際社会で個人として身につけたりとか自信を持って生き抜くために必要なことっていうのはどんなことがあると思います？
まず最初に自分の努力も必要なんですが、周りとのチームワーク、あと上司の関係、あとはどれだけその自分に回ってきたチャンスをものにしていくか、そのあたりがすごく重要だと思います。
そうですね、さっき、このインタビュー取る前にいろいろちょっとお話ししてたら、その、最終的なそのキャリア、かよこさんがいた外資系の最後のキャリアがのところに行くまでも、入ったその会社との人とのつながりだったりとか、あとはその前に、自動車関係大手の会社にいた時も上司の方とかいろんな方に恵まれてて、
はい、
でその中でチャンスをもらって、でもそのチャンスに気づかない人とかいますもんね。
い
ますよね、
はい、
あとはいろいろ仕事をもらえる、させてもらえるってことはいろんなこと挑戦できるじゃないですか、
はい、
会社内にいたら、
はいはい、
でそれを嫌がる人っていうのがどうやら最近多いらしくて、若い子なんかは、なんでこんなこともしなきゃいけないんですかみたいな。
あ、
それってもったいないなと思うんですよ。だってもし自分で会社をやるとしたらもうやるしかないじゃないですか。
そうですね、
だけど、 会社内にいたら給料をもらいながらチャレンジできるじゃないですか、いろんなことに。
多分今の、まあ、私の世代と今 の, その実際に働いてる世代とはちょっと考え方とか生きてきた時代が違うと思うので、根本的なことが違うかもしれないんですけど、私の経験上で言えばやっぱりいろんな新しいことができると、まあ、辛いこともあるんですけど楽しいと思うんですよ。
楽しいですよね。
なので逆にその自分が今までやってきたことの範囲をもっと広げられる、うん、あとは新しい経験をさせてもらえるということで、私はすごくその時は多分大変でプレッシャーもすごいあってあったと思うんですけど、振り返ってみればやっぱりすごくいい経験をさせてもらったなって思ってるし、逆にそのチャンスをいただけるだけでもありがたいなと思うんです。私も一番最後の、まあ、某大手の証券会社のところに入って、もともとなかった部署というかポジションだったんですけど、まあ、部署自体もそうなんですけど、でそこを立ち上げることを任されて、でいろんなやっぱり葛藤とか、やっぱりそのニューヨークの本社との掛け合いとかでやっぱりいろんな大変な思いはしたんですけど、やっぱりもうやりがいがあったというか、もう本当24時間働けますか状態だったんですけど、もうやっていったことによってやっぱり最終的に今もう辞めてもうすごい時間経ってるんですけど、今でもそれを知っている人たちからよく言われたりとか、逆にその時に踏ん張ったことによって今までの、今度自分で今会社立ち上げたんですが、それについてやっぱりいろいろいい経験させてもらったなと思ってます。ただやっぱりその時にすごいチャレンジングなことで失敗したらどうしようとか、やっぱり周りの人とうまく最初は統一感がなかったりとか、いろんな、まあ、障害はあったんですけど、そこら辺も一つ一つ解決して、最終的にはその立ち上げてうまく運べるようになって、会社を今立ち上げることに関してすごくいい経験させてもらったと思います。
本当に何ですかね、経験って多分足し算じゃなくて僕の中で掛け算かなと思ってて、普通の経験だと1たす1たすんですよ。まあ、1×1 一緒ですけど、そこでチャレンジした経験だと僕は掛け算になるのかなと思って、どんどんどんどん普通の人よりも経験値は上がっていくのかなと思ってて、だからこそ僕はチャレンジすることってすごくいいのかなと思うんですよ。絶対失敗してもそこから学ぶことって多いじゃないですか。
そうですね。最初多分まあ、若い人たちでこの頃よく相談を受けたりとかキャリアアドバイスする時あるんですけど、まず私が心がけてるのは自分の経験談と、もしその人のポジションに今自分がなったとか、その時代というか年になった時に戻った時に自分だったらどうしようっていうことを最初に考えてからアドバイスするようにしてるんですけど。
それいいですね。
まあ、結局年のギャップっていうのもあるし、時代の違いっていうのもあるのと、やっぱりその会社ごとに形態が違うっていうこともあるから、そこら辺を踏まえた部分で、じゃあその人の今立っているポジション位置で見たらどういう眺めが見えるかっていうのを思いながら、なるべく、まあ、助言というか話をすることにしてるんですよね。だから私が通ってきた道と同じように、あなたはこうした方がいいっていうのはなるべく避けたい。
あ、逆に
っていうのはみんな同じじゃないから。それはやっぱり日本でもアメリカでも多分他の国でもみんなもちろん育ってきた環境とか性格とか今置かれている会社の中身とか上司とか同僚とか、やっぱりいろいろみんなそれぞれ全部違うから、それを踏まえてアドバイスするっていうのはすごく大変なことなんですよ。だけど一ついいことは、私は今までその人たちより大体みんな私の方が年上の場合が多いし、まあ、いろんな経験をさせてもらってきたっていうアドバンテージがあるから、 それを踏まえて話したいし、逆にやっぱり年下の子たちっていうのはやっぱりそれでいいよっていうちょっと背中を押してあげられる人がいるとすごく安心する、うん、私もやっぱりそういうプロジェクトを任せてもらった時とか、そういう大きなチャンスした時にまず最初にそれを言ってくれた上司とかが、もう自分の好きにやっていいよと、ある程度その私を信じてやらせてくれるっていうことがあるから、やっぱり今の人でもそういうことになったらまず最初に自分を信じなくちゃいけないんだけど、そこら辺を見失っている人たちがすごい多いんですよ。だからまず最初に自信を持つとやっぱり一番無敵な状態になると思うんですよ。だから思いがけない力を発揮できたりとか、あとは思いがけない人から手が差し伸べられたりとかする場合もあるから、やっぱりいろんなことにチャレンジしてほしいなと思って話はしてますね。
僕もよく成功哲学の本とかそういう系の本を読むと、行動を変えろってあるんですけど、行動を変える前に心を変えないと、まずマインド変えないとダメだなって思ってて、で一回僕マインド変えるって何なんだろうとこう思ったんですよね、じゃまず人間 その脳みその仕組みをちょっと調べてみようと思って、それこそ図書館に行って、脳の仕組みの本をちょっと読んでみたりとか、その記憶だったりとか、よく引き寄せの法則っていうじゃないですか、ああいうのも基本的には今もうほとんど脳の仕組みで解析されてるっぽいんですよね、まあ、全てじゃないんですけど、すごいざっくり言うと、いかにこう普段から意識してるか、自分のやりたいことに対して、そうすると脳がそういう情報を集めて勝手に集めてきてくれるんで、よく友達から面白い視点でこう物事を考えるねとかそういうこと言われるんですけど、あれって普段からこう歩いててもいろんな看板パッと目に入ったりとか、自然と目が行くようになったりとか、スーパーマーケットに行ってもパッケージがなんでこれとこれ、例えばお菓子とかサラダでもパッと見て違うんだろうとか、
なんか分かるような気がします。
自然とこう、何も考えずにそういうことができるようになってきたんです最近、そうすると行動が変わってきてるんですよね。ワシントン DC である程度持ってますけど、僕の名刺があるじゃないですか、黒い、
はいはい、面白く書いてありますよね。
いろんな仕掛けがしてあるんですけど、
はい、
あれには、
はいはい、
あれもなんかないのかなって、僕名刺を作るときにみんなと違うのを作らないと覚えてもらえないと思ったん で、はいはい、でいろいろ考えてて、取扱説明書をやったりとか、その取扱説明書もじゃあどういうふうにやろうかなと、多分どっかから自分の脳みその中で今までいろんなことを見てきた中の引き出しを多分いろいろ開けて、
はい、
あれが出来上がったんですよ、僕の名刺が、
はいはい、
そうやって心を変えること、
心を変えることももちろん自分自身がね、いろいろそういうふうにいろんな見方をするとか人の意見を聞くとかすごく大切な部分もあるんですけど、あともう一つね、やっぱり人に対して真摯であれっていう、なんていうんですか、素直というか、やっぱり私多分初めての人でも案外ぶっちゃけ話をよくする場合が多くって、まあ普通に聞くとちょっとそこまで話しちゃっていいんですかっていう聞き手の人の方がびっくりする場合のことを話したりとかよくしてるんですけど、でも逆に相手に対してなるべくっていうか、まあほとんど嘘をつかないっていうか、まあ真面目に向き合いたいっていう気持ちがあるんで、今すごく他の人たちからよく言われてるのが、私の性格を見込んでっていうのでお仕事をいただいたりとか、やっぱりその佳代子さんのことを信じてるからっていうふうにおっしゃっていただくケースがすごく増えてて、逆に他の人を紹介していただいたりとか、やっぱりいろんなご縁、変な意味じゃないですけど縁をすごく大切にしている方がやっぱりいろんないい方向に向かう場合が多いですね。
それ僕すごく最近立て続けに感じたことがあったんですよ、縁に関しては、僕普段こう今仕事してていろんな国籍のお客さんと会うんですけど、いろんなとこから今度ここでレストラン開けるらしいからって、一応お前のことをすごいおすすめしといたから行ってみてとか、あとは もう全然国籍関係ないです。中国も韓国もタイもインドネシアも関係なくみんな僕に連絡くれるんですよ。むしろあの、うん、僕バージニア、あの基本的にワシントン DC では担当で、はい、バージニアとか担当してないんですけど、今度バージニアに僕の友達が開けるんだけど、ぜひお前に担当してほしいって言われて、
あ、それはいいことだ。
だけどいや僕申し訳ないけどできないんだ、それ会社のシステムで、うん、断ったんですけど、あ、じゃあいいわって他の業者行っちゃったんですよ。そこまでやっぱり、うん、そう、普段からなるべくその相手との接し方を僕も気をつけてて、うん、それって日本国人、日本人って基本的にベースとして持ってる部分なのかなと思うんですよ、ホスピタリティ精神とかも含めて、それにプラスこう欧米式のこう何ですか、おせおせ感というかオラオラ感というか、はいはい、そういうのをプラスできたら僕は最強のビジ、あのグローバル人間になれるのかなと思ってて、僕それってすごくその国際社会で今後生き抜くためには大事なのかなと思うんですよね。
日本のいい点っていうのはやっぱり義務教育とか、あとしつけとか、やっぱりすごくきっちりしているところがあって、やっぱりそれはもう世界に誇れることだと思うんですね。で、あの、なのでよく毎年夏は日本に滞在してるんですけど、その時にやっぱり感じるのは、あの、皆さんすごく、あの、サービス業とか皆さんちゃんとしっかりやられてるんですよ。あの、やっぱアメリカがね、お釣りが、あのキャッシャーの人がもうなんかお釣りの計算を間違えるとかなんかあの請求書の金額が間違っていて、またそれを直すためにすごい時間がかかるとか、そういうのがすごいあるんですけど、例えば日本で何かトラブルがあった時にお店の方の対応とかそういうのがすごいしっかりしてて、例えば一人の店員さんなのに、店長でもない店員さんなのに、もうじゃあ私がしっかりこれは解決しますとか、そういう感じなんですけど、アメリカだともういろいろなところに、いや、それ私の担当じゃないから違う部署に回すってたらい回しにされることはもうザラで、まあ、
ザラですね、それはね。
それはもう本当に日本はすごいなと思いますよね。カスタマーサービスはすごいですよね、うん、やっぱりそれはちゃんとそういう日本文化でしつけとか教育とかで、あの、ちゃんとしている部分が強いんじゃないかなと思いますね、
うん、そこってこうすぐに身につけられる部分じゃないじゃないですか。
そうです、
そこの培ってきた部分があるんで、それに欧米式の本当ガシガシ感が乗ったら、もう結構いい人になれ、いい人っていうか、その国際社会で
うまくその自分の自己主張もできつつ
気配りができてっていう、
そこら辺のさじ加減、塩梅がすごく大変なんですよ、どの時代でも。
ですよね。
もう昔でも今でも
特にこれからってそうなのかなって思うんですよね、うん、
で特にね、やっぱり今このご時世なんで、特に DC はなんかいろんなね注目度が高い、うん、あの時期になっているので、そういう人がたくさんいるととってもいいと思うんです。
うん、本当ね、そうですね。僕は本当同じですね、意見的には。
だから例えばその日本って、あの前日本に行った時に、あのお花とお茶をやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でそれで、まあ、あの特にお茶はあのなぜかあの東京ですごく有名なあの先生、大先生の下で修行させていただいて、留学の日もなんかあの成田までお弟子さん全員揃って送りに来るって言われて、いやいやいや、それはそれはっていうぐらいになんか可愛がっていただいた大先生なんですけど、その先生がいつも言っていたのは、いつも笑顔を絶やさないっていうことと、あとやっぱりお茶とかでやっぱりそのおもてなし、今よく日本では流行ってる言葉なんですけど、相手に対してあ のことを重んじる文化っていうのは、その別に日本人だからお茶お花を全員習ってるわけじゃなくって、そういうのがもう浸透してきてるんだと思うんですよ。だから例えば話で、私あの車日本でもアメリカでも乗ってるんですけど、アメリカで車乗っていて信号のない横断歩道のところで車を待って、あので、歩行者がいるから止まるんですけど、はい、止まっていると大体歩行者の人って普通にゆっくりゆっくり歩くんですよ、
はい、
別にそれが悪いってことじゃないんですけど、うん、 だけど日本って多分止まっていて自分が歩行者で車を待たされてるって思うと小走りにしたりとか、
僕さっき小走りになりました
そうなんだけど、あのアメリカの人って絶対にその相手が待っているからとか相手がどうのこうのっていうのを最初に、ま、そうだから自分がゆっくりここを走る必要がないし、今横断歩道を渡っている権利があるから渡ってるんだという、まあそれはそれで合っていることなんですけど、日本だと逆の考え方で他人に迷惑をかけちゃいけないとか、例えばなんかいろんなあの公衆トイレで使ってる時もきれいに使いましょうとか、やっぱりなんかいろんな学校でもきれいに使いましょうとか、
ある意味こう相手の立場になって小さい時から考えるみたいなのも、
そう、まあ、そういうしつけが、まあ、国全体でなってますよ ね、風潮的にね、まあ、
全員が全員じゃないですけど、
そうなんですけど、だからそういうふうにまず最初にその横断歩道の渡り方のスピードが違うっていうのをまあ、日本にいる方たちに話すと、そうなんですかっていう人が驚かれる人がすごい多いんですよね。
確かに僕もねちょっと前にあのタバコを吸ってるアメリカ人の人が、こう指の外側にこうなんていうの火がついてるというか、で歩きタバコを友達がしてて、それはあの当たったら危ないじゃん、だからその火を内側に向けて吸えばいいじゃんって言ったら、もしろ俺が火傷するじゃんって言われて
あでも日本でもよくそれって歩きタバコって一時期すごくって、あの私子供がいるんで、あの子育ての観点から見るとやっぱり子供の目に当たって事故、ね、
ちょうど大人が持ってる手って小さい子の目線の高さなんで、
だからね、もちろん日本でもそういう人もいるんだけど、でも全体的に見ると
多分少ない、まあ、少ないというか、そう比較、日本アメリカで比較すればね、あれなんですけど、アメリカ急に言ったら俺が火傷するじゃんって言われたんで、
だけど多分ねそれを日本でね言ったらね、あそうでしたねっていう風にやって、あの分かってくれる、言ってそういう風に言うとアメリカはそうなると思うんですよ
そういう、ありましたね、それも、ね、僕ちょっと最近あったのは、
多分ね、まあ、私はいろんな国の人とやっぱり今でも話したりとか、うん、まあ、いろんなことをさせていただいたりとかする面で、根本的にもちろんねカルチャーバックグラウンドが違うから、あの考え方とかやり方とか全然違うんですけど、でもね根本的に今一緒に仕事をさせていただいている人は根本的にやっぱり相手に対してとか自分に対して真摯な人が多いんですよ、うん、だからそうするとやっぱり仕事もやりやすいし、私自身も信用できるし、あのクライアントに対してもあのこの人なら一緒に仕事をできますっていうふうに自信持って紹介したりとか、一緒にプロジェクトを組んだりとかできているので、うん、やっぱり人間性っていろんな面で、今なんか日本語で民度とかいろいろそういう言葉が流行ってますけど、まず最初にあの人間性がちゃんとしていないといろんなことが乗っかってこないんじゃないかなと。で昔会社の先輩から言われたのは、人間はディグニティだからと、
あ、はい、
っていう言葉を言われたんです。それはもう今でも私の心に突き刺さってる言葉なんですけど、
ディグニティって英語で、日本語で言ったら
品性じゃない、
品格、
品格、品性、
そんな感じのあれですよね。
だからまあ別にね、あのツンツンしてあのお高く止まってなくてもいいんだけど、
品格とかお高く、
そう、なんか日本語で、ね、
ないんですよね。
そう、私日本語ではその直訳はしたくないなと思っている言葉の一つなんです。いくつかね、あの言葉 の直訳をしちゃいけない。
難しいですね日本語で。確かに。
だけどなんかそのディグニティだからって言われた時に、そのまま英語ですんなり入ってきたんですよ。まあまあ、それを一つ あの人生の中でいつも思ってますね、う
ん、じゃあこれ最後の質問なんですけど、
はい、
あの加代子さんが今までこう、ねまあ、10年こうアメリカ日本とアメリカでアメリカに暮らしてて、
はいはい、
日本とアメリカ のギャップ、
はい、
特に、僕が今回聞きたいのが学歴っていう面と、
はい、
あと教育の面、はい、その2点について、はい、お話を聞きたいんですけど、まず学歴の面で、
はい、
学歴、まあ、アメリカって実は学歴社会じゃないですか、
はい、
で僕はさっきそのインタビューを取る前にお話をお伺いしてて、その今加代子さんのお子さんの学校の話も出てびっくりしたんですけど、
はい、
先生も
そうなんです、
大学院 修士を
マスター
を持ってないとダメっていうレベルになってきてる、
はい、多分この辺りってまあ大都市、アメリカの中でも大都市で、学区公立校なんですけど、やっぱり全米の中で学区のレベルが高い一つのエリアだと思うんです、はい、やっぱり 大体どこでも 大都市のところのエリアの学区ってやっぱり高いとこが多くって、そこで公立校なんですけど、公立校の中学の先生でこの間の新学期が始まって説明会に行ったら、各科目の先生の話を聞いて最初に自分の紹介をするときに、みんなほとんどマスターを取ってますと、中には今 PhD を取ろうとして今単位を取ってますっていう先生がすごい多くって、普通 の先生でもほとんどの人がマスターを取っていて、でプラス校長先生だともう PhD じゃないと多分この学区の職にはつけない状態なんですよね。
学校の先生にまでそういうあれが
及んでますね。
及んでるんですね、はい、
なので今の時代だと、もうマス普通の就職でもマスター出てっていうのが特に大企業では普通になってきてるような感じだと思うんですよ。学校でもそういう感じですね。
じゃあ今その学校の話が出たんで、
はい、
合わせてその学校の教育の、
はい、
まあ、差とアメリカと日本の差というか、
はい、
特に僕はまあ結婚もしないで子供もいないんで何とも言えないんですけど、
はい、
かゆこさんこう今お子さんが中学、日本でいうと中学校3年生ですよ ね、
はい、
なので感じ、しかも夏は日本に帰って、はい、お子さん、学校に入れてるんですか、その間
もうギブアップしました。小学校は3年、1年2年とあと6年生をの体験入学、あと幼稚園はずっと年少から年中まで3年間地元のところでお世話になりましたね。
そういうのも含めて、はい、多分感じてる部分ってあると思うんですよ、
はい、
その差というか。
差はもうめちゃくちゃありますね。っていうか私は
話長くなっちゃうと思うんです
けど、そうなんですね短くすれば、まあ、基本的にカリキュラムも違いますし、算数なんかも全然違うし、あと小学校からもう計算機を使わしちゃうんですよ。暗算っていうコンセプトがない。
だからレジの人たちも、
もちろんそれとお釣りがマイナスや引き算じゃなく足し算で、
10ドルで買い物、
例えば4ドル50セントで
10ドル出したら、5ドル6ドル7ドル8ドル出してくるじゃないですか。そう
だから 4ドル50の商品から次に5ドル6ドル7ドル10ドルまでを足していって
でお釣りを出した
りもしますね。そうお釣りを出す。だからじゃなく日本だと暗算がもうまあ普通は訓練されているから、はい、10マイナス 4.5 っていう風にするんですけど、はい、逆に、
足し算の
部分ですよね。足し算でやっちゃうんですよね。だからね、計算はなんか知らないけどその覚える努力はもう捨てなさい状態で違う知識を詰め込みなさいっていう感じなのかもしれない。
僕はたまに、まあ、基本的に買い物行くときはクレジットカードなんですけど、
はい、
キャッシュで払うときに、
はい、
どうしても綺麗に50セントとかお釣り欲しいじゃないですか。
そう
だからちゃちゃちゃって出すんですよ。そしたらもうすっごい嫌そうな顔するんですよね最初。ただパッパッパッと言ったときにワオみたいな顔するんですよ。
そう、
なんで前分かったのみたいな、すっごい驚かれますよね。
そう、そのコンビネーションで多分日本の普通のレジの人だったらはい分かりましたっていう風にやって、まあ、1000円とか1万円とか、はい、まあね、そういう
で例えばぴったり例えば100円だったりとか、うんうん、日本だとするじゃないですか、うんうん、すごい怪訝そうな顔しますよね。そう
なんでこんな出し方するんだとか、いやもらい方をこう考えてやってるからみたいな、うん、だからそこら辺とか、あとは
それはその、まあ小学生での算数の授業によるもう、そこが気にしているのもあるんですね。
そうですね、その計算的にはもう全然違います、うん、なのでどちらかというと日本人の子たちだったら多分こういうポンって出ちゃうから、うちの息子もそういうふうにやってたら、そうじゃなくてどうしてこういうふうになったかを全部分解して
ロジカルにやれと、
そういうのをもう小学校から言われてるから、結局それが最終的には大学とかになった時にこれがこうしてこうなったっていう説明をしながらの論文に書いていかなくちゃいけない。
あ、確かにそのなんていうんですかね、すごいざっくり言うとアメリカ式のこうロジカル的なものと、うん、日本的な感覚的なもの
違います。
文化の違いでしょうね。そこは
もうそれはもうだから小さい頃からの教育、さっきの話しつけもそうなんですけど、あとやっぱりもう びっくりしたのが、まあ、その洋服とか化粧とかネイルマニキュアとかそこら辺の部分も全然フリーですし何でもやってもいいし、もう
小学校低学年からピアスしてる女の子とかね、
思いますし、毎日ディズニーのプリンセスでティアラまでつけて、ね、ドレス着ている子もいるし、もちろん体育の時はスニーカーにしなくちゃいけないんですけど、そういうのがあったりとか、あとはやっぱりディベート、自己主張、自分はこう思いますと。
あれってもうちっちゃい時からやっぱりこっちでやらせるんですか。
うちは幼稚園がモンテッソーリ系だって、まあ、特殊な部分もあるんですけど、面白かったのがちょうどねオバマ大統領がの選挙 の年で、もうその時に赤と青の投票箱があって、はい、幼稚園児に
それ僕ニュースで見ました、
投票させるんですよ。
見ました見ました。それ
でうちの息子は何をしたかっていうと、その頃青がすごい好きでで無意識にカラーで入れさせた、はい、だけどアメリカのところっていうのはもう赤と青って、まあ、ほとんどのところが決まっているから支持成立が、家の中でずっとそういう家族で話したりとかするんですよ。でやっぱりディナーってお父さんも早く会社から帰ってみんな家族全員で揃ってディナーするんで、子供たちがいれば特にその家族の団らんっていう時間を持つ人が多いから、親のその政治の思考っていうのはもろ子供たちに反映されるんです。なので幼稚園児であっても自分は赤の政党青の政党っていうのがもう植え付けられてる状態なんですよ。なのでもうその幼稚園の時からもうこんなにやるのかっていうのをびっくりしましたよね。で、まあ、それはその政治的なあれなんですけど、それ以外にも自分はこうだ自分はこう思うっていうのをやっぱ幼稚園の時から言わしてますよね。もう小学校になったらまたいろんな、まあその幼稚園行ってる子行ってない子、はい、いろいろ公立校なのでいるんですけど、あと人種的に違う子が多いんですけど、やっぱり考え方っていうのがみんなそれぞれ違うし、あと親の考えっていうのもすごく反映されたりとかして、で自分はこう思うっていうのもキンダーの時から、こっちって小学校はキンダー 1,2,3,4,5 までだ、
そうですね、
メリーランド側は。でバージニア側の方は6まであったりとかして、まあ、その学区によって違うんですけど同じ公立校でもなんですけど、やっぱりもうキンダーの時からもうすごいそういう自分はこう思うって主張させる教育クラスですよね。
そんなの日本じゃないですよね。
だからある意味ね、自己主張でみんな他の人たちの意見を尊重する、でも自分はそれを同意できないっていうファンデーションは出来上がってるんですよ、うん、だけどそれをうまくそのじゃあ相手の言うことと どれだけ同調するかと重んじるかと相手のこと、うん、そこら辺がねちょっと欠けたりとかする。
あ、そっか、そこを日本人は持ってますもんね。
そう、だから逆に言えば、
そこしか持ってないというか、
そうっていうか逆に日本はどちらかというと 右習いとか、うん、なるべくみんなと同じことをする、自分のその主張は個の主張はなるべく抑えるっていう部分がすごく多い、逆に目立っちゃいけないっていう部分があるんだけど、アメリカは出過ぎちゃってそれを抑える人とか自分自身が出過ぎてる人がそれを自分で抑えようとするっていうのがない部分もある。だからうまく両方がブレンドしたらちょうどいい塩梅になるんじゃないかな、
ね、本当そう思うん
ですよ ね。
それがね本当にさっきの話じゃないですけど、国際社会でこう生きていける、これ特にこれから、
うん、
大事な面なのかなと思うんですよね。というのも僕 Facebook がある程度 できた時もアメリカいたんで、
はい、
まあその時まだシェアってなかったんですけど、はい、ある程度経ってからシェアっていうのがすごいやり始めて、 あくまでもこれ僕の意見でイメージなんですけど、
はい、
日本人って昔からこう、まあ、和を持って尊しまして、
はい、
こう和っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、あれって、まあ、ある意味シェアっていうことなのかなと思うんですよね、
はいはいはい、
ただアメリカとか欧米式って個じゃないですか、
はい、
インディビジュアルで、
はい、
その人たちがシェアをしたがるって、例えば面白い記事があったら誰かにシェアをしたがるとかって、そういう
共通のことを持つと、
はい
はい、
そういうこのシェアをしたがるっていうのが日本式とは言わないですけど、
はい、
大事になってきてるのかなと思って、世の中的に。それだったらもっとその日本的な文化だったりとかっていうのを持った人間っていうのはもっとこれから頑張っていけるんじゃないかなと思うんですね。
あとやっぱりアメリカの企業とかでも私が働いてた時代とかも、はい、やっぱりそのチームワークとかやっぱり個性は強い人たちはすごい多かったんですけど、やっぱりそのチームワークがうまく取れてないとやっぱり ダメだったんですよ。なのでやっぱりその個性も強いけど、ある程度会社の中での一員として動けなかったら、それはそれでダメなんですよね。だからよくあのハイアリングとかでもキャリアフォーラム、
はい、
あれもいろいろ日本でもあのアメリカでもあの採用側として行ってたんですけど、やっぱりまず最初にあんまりとんがっている学生で、もちろんねスキル的にすごい子がいれば、それはそれはそれでスーパースターとして取るんですけど、ある程度まだその中にそのうちの会社のカラーに染められるか、あの協調性があるかっていうのもさりげなく見てたりとかしてるんですよ。だからその部分で特にうちの場合はもうスーパースターのスーパースターを取ってこいぐらいの上からの命令があったんで、まあ確かにねすごくあのいい人たちを紹介取れたんですけど、その中でやっぱりうち の, あの会社のカラーに染まれる 子かなとい う, の、うん、いう新人ちゃんを取るように心がけてましたよね、うん、あとはそのやっぱり例えば私のアシスタントの子を選ぶ時もやっぱり素直な子とか、やっぱりある程度スキルもあるけど性格性もすごく見ましたよね。接し方とかやっぱりちゃんとさっきに言った紳士っていうかディグニティとか、ちゃんとそういうものを持っていて相手を重んじて仕事ができるかどうか、そこら辺がちゃんと、まあ、協調性ですよね、そこら辺がないと大変な、他の人とうまくやれる人だ、もちろん主張していいんですよ、うん、だけど後でいやもうちょっとこれさこうしようよって裏で話せるような人、それはその東京だけじゃなくって、あのアメリカの本社とかイギリスとか他のところでもそういうぶっちゃけ話ができる人たちじゃないとうまく話が進まない、運べない、ので別に大企業だからみんななんかそれぞれがスーパースターなんだけど、その中でもちゃんと協調性とかうまく周りと仕事をしていけないと大変なので、どのレベルでもちゃんとそのぶっちゃけ話がお互いそれこそ日本的に言えば腹を割って話せるようにしてないとうまく進みませんよね。逆にそういうことができると後で、あじゃあこっちのプロジェクトは火薬使おうとかいろいろ言ってくれたりとか、辞めても今でも一緒に仕事をしたいねって言ってくれる人も出たりとか、そんな感じですよ。
多分今は 今はっていうか、日本だとその表の部分だけしか多分若い人って見てないんですね、そういうオラオラ系というか。だから本当裏でそういうことをちゃんとやれる人っていう部分が多分分かってないから、すごいこう変な意味で自己主張が強いだけの人が若い子がいるって僕の友達は言ってたんですよ。そこがね、
やっぱりね、まあ、あの日本でよく飲みの社会ってアフターファイブで飲みに行くっていうのが今毛嫌いされているっていう話をちょっと私ニュースかなんかで見たんですけど、でも私あれってある意味大事な部分があって、アメリカの企業でもねよくね一日仕事やんないでセミナーと題してそのチームワークチームビルディングっていうので、なぜか知らないけど森の中のアスレチックに一日行って、はい、そのチームワークをもっと良くするっていうセミナーとかトレーニングとかあったりとか、なぜにって私は思ったりとか、はい、仕事しようよって思うんですけど、なんかその協調性とか同じく働いている人たちのもっと仲良し度を高めようっていう風に会社がトレーニングに出させる時あるんですよ。
あ、そんなのあるん
ですね。あるんですよ。それは今までの働いてたところでいろいろあって、もちろんねそのアスレチック関係はなくっても一日仕事しないでそのトレーナーとかカウンセラーが来てそのチームワークを高めようとか、あとはその某一番最後の大企業のところの新人プログラムの中でもやっぱりそういうねチームビルディングっていうので、なんかお遊戯っていう感じのなんか遊び系で体を使いながらチームワークを高めようとかそういうねクラスもあったんですよ。
意外ですね。
そうなんです。だけどそれもやっぱりエリートプログラムになるとそういうのって含まれてるんですよ、うん、
むしろ知ってなきゃいけないことなんですね、そこは、
うん、だからそれはもういろいろその仕事をやっていく上でもちろんスキル的にお仕事の面のスキル的にももちろんすごくやってもらわなくちゃいけないけど、人間性もちゃんと高めてくださいよっていう意味だと思うんですね。
で本当あれですね、今日多分僕が聞きたかった内容っていうのはこれからのグローバル社会というか中でどんなものが求められるんですかっていうのを聞きたかったんですよ、メインとしては、
ええ、
もう要はもう今までの話を聞く限りもう人間性っていう部分が
それに尽きると思います。
尽きますよね、
はい、だから逆に言えば一番最初そのお茶の先生が留学の時に送り出してきた言葉、もう笑顔を絶やさずに、でそれなので最初英語がもうほとんどできなかったんで、もう笑顔を なぜか知らない、今仏頂面が多いんですけど怖いって言われるんですけど、案外ニコニコしてた時期があったんですよ。そしたら他のラテン系の人とか、はい、なんでかよくいつもニコニコしてるんだって言われて、あやっぱり見てる人は見てるんだなと思って、やっぱりその自分を高めるとか、なんか今いろんな言葉が出てますけど、まあ、とにかく自分を信じて自分がちゃんとしていれば周りの人は見ててくれてるっていうこともあると思うんですね。ですね。だから毎日ちゃんといろんな人に対しても真摯に付き合う、まあ、なんだろうな、いろんなことだから気遣いとかもそうだし、うん、相手のことを思いやるっていうこともそうだし、いろんなことを含めた人間を作らなくちゃいけない、
思いやりだったりマナーであったりいろんなことですよね、
おもてなしであったり、
おもてなしだったりとか、
うん、
食事の食べ方もそうだと思うんですよ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
見てる人は見てるじゃないですか。
そうだからよく音を立てるとか、
くちゃくちゃ食べるとか、
そうそうそう、行動がその人の品位を作っていくと、う
ん、あまさにそれですね普段から心がけろといろんなことを、
そうですね、まあそれでもできなくって、まあ、特にねアメリカだからすごいぶっちゃけたもう生活はしたりとか、
それがあれば人よりワンランク、まあ、階段1個上に行った状態で勝負できますからね、
うん、というか、うん、まあ、そういう見方をしてくれる場合が多い、うん、
多い
ですよね。だからありがたいことになんか見てる人は見てるんだなっていうのを思いましたね。
本当にね、今日は僕もすごい楽しい意味で、いや、かよこさん自体だってすごく私でいいのって何回も僕に聞いてきたじゃないですか僕はすごい聞きたかったので、かよこさんのお話を、
いやだってもうね、皆さんインタビューインタビューした人たちは、まあ、それぞれ 今現在進行形で活躍してる人たちってすごい多いし、これからのやっぱり活躍が期待される人たちばっかりなので、いや私なんぞがみたいな、
いやいや、むしろお願いしますみたいな、このやり取りずっとしましたから
ね。そうそうそう、ずっとですよね、もう夏前からですよね、一回日本に逃げたみたいな、もう忘れてくれたと思ったんですけど
忘れないですよ
でも逆に日本帰ってね、日本のその現状っていうのでちょっと面白い部分も、
う
ん、
そうですよね、
入っていいかなと思いました。
いや、ね、今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
そうですね、はい、いろいろと、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。